皆さんおはようございます。8月18日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。台風がやってまいりまして、大変な、週だったと思います。しかしですね、なんとか、それて、いきましてですね、本当にこの時期はですね、暑い日が続きますけども、それと同時にまたこの熱帯低気圧というですね、厄介なものがですね、この日本には、やってくるわけであります。どうも今回の台風はそんなに、大きな被害も出なくてですね、幸いだったかなと思うんですけどもですね、本当に、とにかく、この、天変地異といいますか、いろんなことが起きますけども、そこにですね、私たちも、この自然の恵みをとして覚えながらですね、生きていきたいなと、思っております。いっぱい雨を降らせていただいたので、少し、ですね、夕方の、風なんかも涼しかったような、気がしております。さて、今朝ですね、与えられました聖書ですけども、ローマの信徒への手紙が与えられております。先週はですね、コリントの信徒への手紙の1の、3章から御言葉に聞きました。聖なるものとされたものとしてどう生きていくのかというお話をさせていただきましたが、今日はですね、このローマの7章1節以下からですね、御言葉に聞いて、いきたいと思うんです。このパウロはですね、霊に従う新しい生き方というですね、ことでですね、語っておるわけであります。先ほども、7章の1節から読んでいただきましたけどもですね、4節からちょっと読ませていただきますが、ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて、律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのですと。で、私たちが肉に従って生きている間は、罪へ誘う欲情が律法によって五体の中に働き、死に至る身を結んでいました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されていますと。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で、使えるようになっているのですと、このように、記されております。律法に対して死んだのは、キリストのものとなるためなんだとですね、ということなんですね。このキリストのものとして生きることによってですね、神様に仕えて、神様に対して身を結ぶようになるんだ。それが私たちに与えられているこの信仰生活なんだということなんですね。しかしですね、なぜこの律法のもとに行きまして律法に従うことでは身を結ぶことにならないんでしょうかと。で、その5節から6節で、今読みましたけどですね、自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されているんだと。その結果、文字に従う古い生き方ではなくて、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのですとあります。ここでは律法のもとにあって、律法に従って生きる生き方と、死者の中から復活させられた キリストのものとして生きる生き方とはですね、比べられているわけですね。同じ使えるにしても、古い生き方を持って使えるのと新しい生き方と思って使える、この二通りがあることなんですね。そして4節によるならば、神様に対して身を結ぶのは後者だということになるわけです。ですね。キリストに結ばれて立法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の、つまり死者の中から復活された方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになる。死者の中から復活された方のものとなるんだと。すなわちですね、キリストの霊に従う生き方をするということなんですね。パウロはですね、この律法にこの従順な生き方をしていました。本当にですね、律法を遵守する、ですね、最たるものであったわけですね。ところがですね、変えられていったわけですね。パウロはですね、このキリストのに復活したキリストに、出会いますですね。キリストの迫害者からですね、伝道者に変えられたという事実です。使徒言行録に記されたですね、ダマスカス郊外、今ダマスコの郊外ですね、の砂漠で、サウロよサウロ、なぜ私をいじめるんだとですね、言ってですね、そのキリストが現れたわけですね。そしてですね、そこから、この目が見えなくなりまして、アナニアの教会ですね、でそこで改心したわけですね。そのパウロがですね、キリストに出会う前にどんな状況に置かれていたかを、記しているのがこの、ローマの信徒の手紙の7章なんですね。この本当に、律法に熱心なものとしてですね、この いわゆる戒めの一点一角、どのようなものもですね、守ろうとした時ですね、彼が見たのはですね、この律法を守ることができない自分を見たわけです。神の前に罪をですね、責められる自分だったんです。だからパウロは、言うわけなんですね。それが、7節以下のですね、いわゆる罪の問題でですね、記されていくわけであります。15節です。私は自分の知っていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになりますですね。私は自分のしていることがわからないと、かえって憎んでいることをするな。キリストの光にですね、その照らし出されて、その時ですね、以前の自分の状態があからさまに見えてきたわけですよ。そこにはですね、律法を守ろうとしても守りきれない自分を見たわけですね。だからパウロはですね、嘆いているんです。18節から、20節ですね。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる 罪なのですと言ってます。私の中に住んでいる罪、いわゆる人間としての持っている欲望です。ですね、まあ いわゆる生存するという本能だと思います。でパウロはですね、ここで叫ぶんです。22章2節から24節です。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのが分かりますと。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体が誰が私を救ってくれるのでしょうかとですね、そのようにしてですね、記してます。この私たちは本当にですね、この肉体を持って生きているわけです。この肉、いわゆるですね、肉体が持っているのは生きるという動物的な本能に基づく欲求ですよね。食べるものがなかったりですね、水がなかったら、死ぬしかないですね。そういう状況下ではやっぱり人はですね、他人のパンを奪ってでも食べようとするですね。あのむさぼるなというあの例の欲求はですね、この動物的な本能の前では何にも、響きがないんですよ。どうしよう、どうすることもないわけできないんですね。あるいは、何時殺すなかれという律法がありますですね。これを知っている者はですね、戦争に行って自分を殺そうとするその敵と会った時ですね、相手を、まあ殺してしまう、そういう苦悩にもあるんですね。敵をその殺さない限りはですね、自分は生存することができないからですよね。まあ愛もそうですよね。誰かを愛するというですね、結局はその人から見返りを求めるわけです。でしかしですね、私たちはその人のために死ぬということはできませんですね。私たちは本当に人を愛せないこと、心から愛せるのかというですね、思いも出てくるわけですよ。だからこの律法によっては人は救われないんだ。これはですね、この律法をとことんまで守ろうとした人だけが分かるその真理じゃないでしょうか。律法というものは最終的にはこのまあ言うならば、あの神を愛しなさいということと隣人を愛しなさいですね、この2つの言葉からですね集約されてくるのかなと思うんですね。隣人を愛するゆえに殺すなとか盗むなとかいう戒めが生まれてきます。しかしですね、人は隣人、まあ、他者ですねに対してこの純粋な愛を持つことはなかなかできない。愛の中にどうしてもエゴイズムといいますかね、自己愛といいますかが出てくるわけですよ。自分だけがなんとか幸せだったらいいんだとね、自分だけが生きていきたい、よりねベターな方にいればいいんだと、そういうようなこう本能的なものが生まれてくる。だからですね、私たちも、まあ、愛はですね、相手の中に価値をがこう見えてくるから 愛する愛なのかですね、というような思いもするわけです。ですからね、相手にこう価値がなくなればもう愛することはできない。こう実際の、まあ、あの生活でもそうですね、この、まあ結婚生活をしてきてもですね、相手がなかなか家庭生活を顧みなくなるなんてですね、そういうこともありますですよね。本当に、まあ、ご主人が、家庭に、生活費を入れてくれないとかですね、あるいは非常にその、働くことにもそんなに不真面目だったり、あるいは奥さんが病気であってもあまりこう、ですね、看病にも当たらない、まあ、そういうような結婚生活はですね、本当に、維持が、難しくなってきますですよね。そうすると、まあ、離婚するということになってきますが、どうも日本ではですね、まあ、3組に1組が離婚するという社会の現実みたいですね。そのですから結婚生活がこの価値の取引ということを示しているんじゃないんでしょうか。ところが立法はですね、相手に価値があろうとなかろうと愛することを求めるわけですよ。その時ですね、自分は立法を守ることができない存在であることが明らかになってくるんですね。宗教改革者のですね、このルターはですね、このパウルと同じような経験をしていると思うんですね。彼はこの若い時にですね、この本当に厳格な、修道院生活を送ってるわけですね。沈黙な静かな生活をする、で毎日労働と祈りで過ごしていたわけです。で非常にですね、聖堂の中で罪を告白する、そしてその罪についての、話し合いをしている。修道士たちはですね、本当に床にひれ伏したり、そして悔い改めるわけです。こうしたですね、沈黙とそのいわゆる、苦行ですね、大変厳しい行というものが行われた。そういう中で神様に近づくことが可能になると教えられていたようですね。しかしルターにですね、平安はどうも心の平安がなかったんですね。ルターはですね、本当に、激しい、罪の意識を持ったわけですよ。彼にとって神様は本当に、怒りに満ちた裁きの神様だというふうに映ったでしょう。しかしそのルターにですね、突然光が与えられるんですね。ある日ですね、大学のですね、中で示された党の体験と呼ばれているおことをするわけです。その不思議な体験を通してですね、彼は人間は苦行とか努力による善行によってではなくて、ただ信仰によってのみ救われると、人間を義とするのは神の恵みであるというですね、いう理解に達したんですね。信仰義人ですね、いわゆる信仰のみ、ようやく心の平安を得ることができたわけです。パウロと同じように立法や行いを通して救いを求めた時ですね、神様は怒りの神で裁きの神として立ち塞がっていたんですが、全てを放棄して神様の名を呼び求めた時、人を救おうとされる恵みの神様に出会ったわけですよ。この新しい光のもとで聖書を このルターは読み直していったわけですね。で、この福音の理解がですね、宗教教改革ということに、つながっていったわけなんですね。で、ルターはですね、ローマ諸公会を書きましたけれども、その中で次のように言ってるわけですね。神はその力を示すためにパウロを立たせられた。なぜなら神はその選んだ道に彼らの無力を示し、そのことによって彼らが自己本来の力を誇ることのないようにするために御力を隠された。神様は私たちの目には隠されている。私たちが人間の努力で救いを見出そうとするとき、私たちは怒りの神様に出会うと。絶望せざるを得ないんだと。その絶望の中で神様の名を呼び始めたときに、私たちを救うためにその一人子を犠牲にされた愛の神様に出会うんだと。この愛の神様との出会い、福音を通した人は初めて平安を得ることができるんだと言ってるんですよ。信仰のみなんですね。パウロとこのルターの経験がこの教えますことはね、生まれながらの人は自分の限界を知らない。自分の力で何でもできると思い上がるから、その人にはつまずきがあったり、あるいは苦難が与えられるというのは事実だと思います。ある人は失業してしまったり、事業を失敗してしまうという形。別の人にはですね、この病気とか、この近親者が亡くなるというような形で苦難がやってくる。あるいはですね、夫婦の間や親子の間の不仲とかですね、が与えられる。そのようなですね、この限界状況、あるいは不条理の中に置かれて、人は初めて自分の限界を知るんですよ。絶望を覚える時もあるんですよ。で、人はですね、自分のこの力の範囲を超えたですね、この苦しみとか悲しみが与えられた時ね、どう行っていったらいいんでしょうか。思いが自分に向かった時、生きていてもしょうがないとして自死を選ぶようになるわけです。ねえ、本当にね、年間3万人という人が自殺をしていく。本当にね、悲しいことが起きるわけですよ。あるいは他方ですね、私たちが怒りをですね、他者に ぶつけていくとき、この殺人事件なんかで犯人が捕まって、動機を聞いたりすると、人を殺したかったとかね、誰でもよかったなんていう嫌な言葉が出てるケースがありますね。パウルやルターはですね、こうした怒りを人じゃなくって神様に向けるべきだと教えてるんですよ。神様がこの不条理を与えられた、なぜ私をこんなに試練を与えるんだろう、苦しめられるんだろうか、怒りを神様にぶつけた時ですね、初めて人は神様、愛の神様に出会うんじゃないでしょうか。キリストを信じてその平和を生み出す前のパウロはですね、神様の怒りの前にですね、その恐れをののいていました。本当にですね、 キリスト教を信ずる者を虐待してたわけですね。で、その時にサウレオサウロ、なぜ私をいじめるんだという声を聞いてハッとしたわけです。パウロは律法を守ることによって救われようと努力しましたけども、心に平安はなかった。この罪に捉えられているとですいう意識、その結果神様の怒りのもとにあることの恐れがですね、パウロを律法を守ろうとしない者、罪人と思われたキリスト教徒への迫害に走らせたわけです。しかし復活のイエスと出会いまして、パウロの思いはですね、この葬り去られました。パウロは死を覚悟しました。ところがパウロを待っていたのはキリストの許しでした。恐ろしい神様とのこの敵対はですね、一瞬のうちに終わって、このパウロにですね、神様との平和が与えられたわけです。だから彼はですね、ローマの信徒の手紙の5章の6節から8節で、こう言ってるわけです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたと言ってるんだ。キリストは不信心な私、神様への反逆者である私のために死んでくださったんだ。そのことを知った時ですね、パウロの人生は本当に根底から変わらざるを得なかったわけですよ。まずは洗礼を受けたわけですね。パウロはキリストが命を捨ててまで救おうとされたのは、善人でもなく義人でもない、キリストの加害者として憎んで、まあ、あまりある自分のためであったと。ダマスコで復活のシウスに会った、その時パウロはこの驚くべき真理によって打ちのめされたわけです。彼はキリストの迫害者からキリストの伝道者に変えられていきました。そのことによってですね、彼はユダヤ人からは裏切り者として命を狙われるようになったわけです。苦難が訪れてきたわけです。しかし彼はその苦難を喜ぶことができるものに変えられました。彼は宣言してます。ローマの信徒の手紙の5章2節から4節で、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導かれ、神の栄光に預かる希望を誇りにしていますと言ってます。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、ともう有名な言葉ですかですね、このように、記しております。注意したいことはですね、この苦難とか困難はある日突然に解決することはないですね。パウロがこの改心を体験したのは、紀元の32年頃と言われてるんですね。で、アンティオキアの教会で活躍の場が与えられたのが紀元42年頃と、言われているわけです。パウロは10年間もですね、どのように生きたらよいのかとですね、そのなかなか成果が上がらない、伝道生活をしてたようなんですね。忍耐の時が必要だったわけです。この10年間ってのは長いですよね。この10年間の忍耐の時がパウロをですね、 何があってもくじけない伝道者にしていったわけです。まさに忍耐は連達を生みました。そして活躍の場が与えられたわけです。連達はですね、希望を生むわけです。この信仰は長い間の忍耐を経て与えられていくわけですよ。10年間というね、本当に長いですよ、ね、それ与えられてきたわけです。救いをですからもたらすのはですね、律法じゃない、死者の中から復活させられた方、生けるキリストなんですよ。そのお方のものとして、そのお方の体の一部として、そのお方に結ばれて生きることはですね、霊的な出来事なんですよ。それは霊です。すなわち聖霊のみが成し得ることだと思います。すなわちこの神のみが成し得ることなんですよ。それぞれの自宅でありですね、だから私たちはその神様にですね祈るんですよ。神様を礼拝するんです。こうして礼拝堂に集まってくる、あるいはそれぞれの自宅でも、今も今日もですね、皆さんそれぞれのところでホームページ等を通して礼拝を守られているわけですよ。私たちはですね、共に礼拝しているんです。共に祈ってるんです。日々の生活においても私たちは生きるキリストと結ばれて生きているんです。それは私たちが神に対して誠に身を結ぶようになるためなんですよ。それこそが私たちに与えられているですね、この霊に従う新しい生き方であるわけであります。どうか私たちも霊に従ってですね、この週も歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんのに神様の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、暑い日にこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。さまざまな本当に、この社会的にもいろんな問題が起きてまいります。憎み争いの絶えないこの世界、まだまだこの神様の霊に従って生きる生き方をがまだできてない私たちであります。どうか神様、聖なるものとされたものとして、そしてパウロのように霊に従う新しい生き方を成していくことができますように、どうか私たちを導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。